さん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦、
はい、やってました。
やっていくで、
行きますよ。
やるで、ほんまに、ほんまにやる気満点や。
ほほ、
ね、
はい、
もう休みもね、
うん、
すること全然なくて、
はあ、
なんか連休やったじゃないですか。
4連休ね。
4連休何もせん感じね。
うん、まあたまにはそういう時もね。
ああ、たまにはだ、大体やな、もう大体そんなになってきたな俺。
今年は特にね。
うん、あんまり何もせんな。
うん、
だからどうしようかなと思って、もうずっと毎日ぼーっと朝からテレビ見ながら平日とかでグッドラックとか見ながらぼーっと何しようかな今日と思って、うん、あの何もしないんですけど、
はい、
あのまあでもまあ映画ぐらい見に行けませんか。
そうですね、それぐらいはね。
うん、でまあいろいろ見たかった映画もあったから、
うん、
ぼちぼちと映画もまあやりながら、あの公開されながらみたいな。
はいはい、フーギルの映画も
特に、
ね、出てきてるからね、
うん、そうやな。んで特にあの邦画とかね、
うん、
あのなかなか、まあ、毎週のように邦画今稼ぎ時やから、今公開しとくと見に来るから、うん、みんな、
うん、ああなるほどね。
クレヨンしんちゃんが今邦画ナンバーワンになったりとかしてるから、
うん、らしいですね。
いやいやいや、そんなんちゃいますよって話や、
うんうん、
クレヨンしんちゃんなんてうっかり見て面白い映画やん
まあ見に行きたくて見に行く人もいますよ、それは。
そうそうそう、クレヨンしんちゃん目指していく感じあまりないやん。
ねえ、その人もいますよ、それは。
ああ、だからあのその毎週毎週そういうのをポンポンポンポンと 国内映画っていうかな、
うんうん、
国、うん、そういうのは今一週一週毎週今がチャンスみたいな感じで、
はい、競合するのがおらんしね、
公開始めてるんですけど、
はい、
でまあまあ国内映画もなんかいろいろなんかないから、
うん、
公開されてないから、
うん、
なんかこれでも見に行くかなみたいな感じで見に行ってるんですよ。
はい、
うん、でいくつか見に行ってきたんですけど。
お、いくつかなんです。
いくつか見に行ってきたね、
うん、
ね、あの1個はね、
はい、
あれ、怖い間取り。
ああ、はあはあ、事故物件みたいなじゃなくて。
ああ、のあれあれ、あ、事故物件、
うんうん、
事故物件怖い間取りやった
。はいはいはい、
うん、あの原作者が松原谷さん、
あの怖いわざわざ事故物件に住みやすっていう人ね。
あ、そうそうそう、今10軒目かなんか住んでるのかな。
へ
え、実はあの人が、
うん、
僕がなんていうんですか、面白マップってやってますね、イベント。
はいはい、
うん、あれ部長柏木っていう人とやってるんですけど。
そうですね、
あの部長柏木の同期なんですよ。
あ、そうなんですか。
谷さんで昔からまあいてると、
うん、
昔からあの界隈をいてはる人なんですよ、
うん、
で実際あの面白マップでも一回事故物件のやつやったんですよ、
うん、あ、そうですか。へ
え、あのそこで流れてる映像の数々っていうのを見てるんですよ。
はいはいはい。
ほんでなんかこのホラーなんですけど、
うん、
そこに出てる、そのあたりをうろうろしてる松竹の芸人さんがいっぱい出てるということで見に行こうと思って、
うんうんうん、
あ、すごく楽しめる。
そういうつてでも出てるわけなんですね。
あ、そういう人たちがいっぱい出てるから、
うん、
あの味噌の界隈うろうろしてる芸人さんたちね、
はいはいはい、
そういう人たちがいっぱい出てるっていうから、
うん、
これ俺ホラー見ないんですけど。
あんま聞きませんよね、確かにね。
そう、俺ホラー嫌いなんですよ。
うん、わざわざね、
怖くないから
はい、
ホラーって怖くなくない？
まあどっちかってビビらされるっていうパターンですよね、いきなり。
ホラーでめっちゃ怖かったってある？
うん、驚かされるみたいなパターンがあって、もうわー怖い。
そうそうそうそうそう、あの音とか
いきなりバーン言うやつね、
ドーンっていうやつで、うん、ビビらされるだけで。
そうそうそうそう、気持ち悪いとかね、
あ
とね、
怖くないやん、ホラーって。
まあ、そうですね、気色悪いのはあってもね、
基本怖くないやん。
まあね、
だからそのホラーっていうのがあんま好きじゃないんですよ、怖くないから、
はい、
もう怖いっていうのはもう夜しょんべん行かれへんぐらい怖いぐらいじゃないと、
うん、そうですね、はいはい、
あかんやんか、
うんうん、
でもね怖くないんですよ
この映画、
そのじゃあホラーっていうものが俺全
部、ね、はいはいはいはい、
いろいろ見んねんけど、
うん、
リングだなんだリングじゃないかな、はいはい、
うん、
なんかそ の, あの、ね、ジュオンとか、
はいはいはいはい、
ああいうの見せられんねんけど怖くないねん、
うんうんうん、
なんも、
はい、
ああほんで横溝正史系のああいうの見たって
獄門等とか
横溝正史のやってるやつは結局犯人人間やったりとかするやん、
うん、オカルト要素ないですからね結局あれ、
そうそうホラーじゃないやんあれ、
うん、違う、まあ、気持ち悪いだけでね、
でもなんか不思議な力で殺されてるわけじゃないやんか、
そうですね、あくまで人間ですからね、
あなんか人間の憎悪がそれを殺せるって話やから、
うん、そうですね、うん、
それはあんま殺し怖くないんですよね、
うんうんうん、
最終的には、
うんうん、
となるとホラーって全般的にあんま怖くないねってなんねん俺、
まあねそれは一つあるかもしれませんね、
あそうそうでしょ、だからあんまりその何見ても怖くないから、
うん、
ホラーっていうのに金を出すのもどうかなってずっと思ってるんですけど、
はいはい、
まあそれなのですごくいい気分で懐かしい気分になんねんってちょっと見に行こうかなと思って
違う意味でね
見に行ったんです
よ、うんうんうん、
まあまあ懐かしい気分になりました。
なりましたか、なりましたか。ほうほう。
あんまり怖くないです。
やっぱ怖くない。
怖くないっていうかね、あのなんかまあそれを結局書いてるのが松原谷さんっていう人で、
うん、
まあ芸人さんなんですけど、
はい、
その人書いてるんだけど、
うん、
すごく怖い話に仕立てるみたいな、それはもう別に映画にしてるのは別の人やからね。
うん、そうですね。
別の人が作って別の話にしてんだけど、うん、それを、書いてる原作としてる松原谷さんは、
う
ん、元気に明るく生きてるからね、
いや今現在
も
ね
今現在も、
うんうんうん、
だからそれを知ってるから、
うん、
いやそれそんな怖い体験してないでしょって
なるほどね、ほがらかに生きてはる人なんやから
そうやねそうやね、うん、すっごい作ってもうてて話が
余計にそれが見えちゃうっていうとこね、
なんかであの人めっちゃ明るく生きててんけどあの桃とかお笑いの人やから、
うんうん、
怖い話怖い体験の中にもやっぱ面白い要素みたいなのを入れて話
が、はいはいはいはい、そういうくすぐりがちゃんと入るっていうね、
ああそうそうそうちゃんとあるから、
うん、
それを映画にしてすっごい怖い話にしたって
頑張ってね、
谷さん生きてるやんってなるから、
うんう
ん、
普通に
いやそこの物件みたいなのもちょっとそんな話してなかったねみたいな
盛りすぎやと、
うん、まあまあ持っとるなみたいな
うんうん、うん、
怖い話にしようしようとしてませんみたいなやつ、
うんうんうん、
になるから、
はいはい、
ちょっとどうかなと思ってちょっと見たけどそんなにびっくりはさせられるけど、
うん、いきなりバーンいうパターンがあるわけね、
いきなりっていうか、そのなんか例えばガチャって扉開けたら首吊りがガーンって折ったりとか、
うんうんうんうん、
そういうビビらし方みたいなのはやん、
なるほど、ね、よくあるやつね、うん、
この映画の中でね、
はいはい、
いやそういうびっくり感はあんねんけど、
うん、びっくりでしかないよね、
怖くはないんですよね、
うんうんうん、
うん、もううすら寒い感じないんですよね
ズドっていうね、
そこがちょっとなみたいなまあ一応いい気持ちにはなれたんで、ああ昔ながらのあの松竹の売れてない芸人さんとかいっぱい出てるんですよ、
はいはいはい、
それ見るとああ、うん、この人もいてんなと思って
ああやだんてやってあるんじゃない
みそののあたりブロロしてんなとか話したことあんなとかいうやつ、うん、
ちゃんとやってあるわ
とそういうのがあるから、
うん、
そういうのがあるからいい映画です、すごい懐かしい気持ちになりますみんな良かったねみたいなやつ
映画出れて良かったねと、
そうやね、映画にしてもらって良かったねみたいな、
うんうんうん、
松竹なんやからそれは松竹の芸人さんいっぱい出してくれるわと、
まあそれはねそうでないとね、
多分言うてくれたんやと思うんですよ、
うんうんうんうん、
谷さんとかがね、
映画するにあたってね、
売れてないやつ出したってくれと、
うん、
そうしないと、そんな、こんな人出るわけないもんみたいな人出てるもん。
そんなになんや。
だから、あんまり怖くないね。
うん。
ホラーってやっぱこの程度やな。
難しいよね、そういうのね。
ホラーってほんまに難しいよね。
そう思いますわ。うん、
怖くないもん。ほんま悪いんやけど、怖くないね。
うん、まあ、はあ、はあ、みたいな感じで。
あの自分の身に降りかかってほんまに怖いもんやから、うん、恐怖って、
う
ん、
そうですね。
だからないやん。
一番怖いのは人間やるやつやからね、やっぱり。
そうそうそう、やっぱり人間が包丁持って近寄ってきたら一番怖いやん、
うん、裏で何するか分からんやつが一番怖いからね。
いや、ほんでそういうシーンもなんとなく出てくんねんけど、
うんうん、
でもあくまで作り話みたいな感じやから映画作り話にしてしまうとやっぱホラーってそういうもんよね。
まあ映画ってね、まあ旧映画って作り話ですからね。
そうやね、それがやっぱり怖さをそぐというか、
うん、画面の外にはスタッフさんが周りおるわけやからねって話ですからね。
そうそう、それやったらまだウィキみたいなもんで、今日あのなんていうの、ああいうなんかそのなんかあるやん、そういう実際にあった事件みたいな、
ああ、はあはあはあ、
そういうののレポート読んでた方が、うわ、うん、怖い、人間めっちゃ怖いって思えるやん、うんうん、
あれね、えっげつないやつね、
えっげつない事件あんな世の中にはって思った方が、
うん、まあ、そっちの方が私に怖いのは怖いっすな、
うん、そういうなんていうの、あの冷たい熱帯魚的な、
うん、
なんたら熱帯魚とかあったやん、そのシオンの
なんかありましたね。
ああいうのは史実にも事実に基づいて作ってる映画やから、
うん、
人間って怖いねっていう映画やんか、
うん、
そんなんってやっぱ怖いとかじゃなくて、
はい、
ああ人間怖いから見たくないなっていう感情やん、
うんうんうん、嫌なもんわざわざ見たくないっていうね。
そうそうそう、そんなそういうのをわざわざ見せられたくない、人間ってそんな気持ち悪い人間生き物やっていうのを知りたくないなっていう話やから、うん、
まあね、わざわざね金払ってね、
そうそうそうそうそう、それが嫌で見に行かないんですけど、
うん、
まあだからあんまり怖くないですよね。楽しい映画です。
特にこの映画に関して言うんであれば、
特にうんそうやな、怖い人は怖いんやろけどなこれ。
まあそういうのがね、どうしても、もう血を見るだけで嫌っていう人もいますからね、世の中にはね。
うん、例えば人が首吊って。
うん、
ブラーンってなってるシーン見るだけでも怖い人って言ってるやん、うん、
それは言ってはりますよ、
うんうん、それは俺らも見るの嫌やけど、
うん、それは楽しくはないけどね、それ。
そういうのはもうもろにガーン出されたって、
うん、
うーん、そこを怖がらせようって感じかなみたいな。
それだけなんですかっていう。
そうそう、ほんで事故物件がどうたらかたらって話持ってこられても、
うん、
ちゃうんですよ、この人自分から住みたいっつって言ってるんやから。
そうですよね。
そこあんま怖くないでしょみたいな話やんか、
うんうんうんうん、
そこでなんかいろんな不幸に見舞われても、
うん、
この人の責任ですやんか
みたいな。まあそれはそうやけどな。まあまあまあ、
あ、そこ知りませんやんかみたいな話やんか、
うん
うんうん、だからなんかちょっとそんなホラーとして捉えるのはどうかなっていう
気がするね。だから映画自体は極めて真面目にホラーをしようとしてるわけでしょ。
あ、うん、なんか怖い人が監督、怖い、ちゃんとそういうホラー系の人も監督やってるし、
うん、
ちゃんとやろうとはしてるんですよ、
うん、別にくすぐりを入れるわけでもなくね、
やろうとはしてんだけど、やっぱ無理あるよね、このもともとなんかそういうお化けがどうたらかわたらって話でもないから、
うんうんうん、
事故物件つったってさまざまやから。
まあそうですね、うん、
うん、一人住んでる老人が亡くなったって事故物件やから。
そうですね、
そういうの見てもなんかちょっとやっぱりちょっと若干映像化するの無理あるのかなと思って、
ね、ちょっと悪い言葉悪いけど、まあ、ちょっとそういう意味では地味っていうことにもなりかねませんわね。
元ネタが地味みたいなやつ、
うん、そうですね、人が死んどったらそれはどこでも人が死んでるやんかっていうことになりかねんもんね。
そうそう、それやったらまだ伝説のなんとかみたいなところがあって、
うん、都市伝説
とかね、ここへは絶対行ってはいけないみたいな話の方が、
うん、はいはい、
都市伝説的な方が、
うん、
怖さっていうのはより増強されるけど、
うん、
なんかそのただなんかあった物件に住みますっていう話が元ネタでは、
うん、
最終的にすっごいファンタジーになりますよね。ファンタジー。すっごいファンタジーになって終わります。
ああ、そうなんや。
うん、びっくりした、最後の方。
ちょっと大断言があるよね。
すっごい話になって、嘘、バカなって思った
の。なわけないやろ、みたいな、ね。
なわけあるかいな、言って帰ってきたけどな。なんかようわからんかったな、って感じで。そんな映画でした。
そんな映画でしたか。違うところが面白かったっていうやつね。
そやな、まあまあ悪くないけど、まあ、見てもええと思うけど、
うん
うん、まあ一生懸命作ったっていうところでよかったかなぐらいの。
よくない
関東賞みたいなやつ。
よく頑張ったでしょうがね、
映画で。よくそういう何もないとこからよく作ったねみたいな話。
心象膨大やね。
そうやね、そうやね、うん、そこかな、なんかな、事故物件っていうのは、やっぱちょっとネタが弱いなと思って、
うん、備え元は備えたい人の話しちゃいますぜっていうところでね、
ホラーでもないしな、
うんうんうん、
最近、テレビとかで見やりだしてるけど、
ほう、
まあまあ、ちょっと流行ってるから、
うん、
大島てるさんとか、ああいうのやってるけど、
うん
うん、あのあたりがもともとネタやから、
うん、
大島てるさんが一番儲かってんじゃんかなと思って。と思うけど、でもなあみたいな、ああいうのはやっぱりそういうマップみたいな、大島テルのそういうマップみたいなのがあって、自己物件マップみたいなのが、うん、それをネットで見て、ここで何があったんかなって見て、
はいはい、
うわこんなとこでこんなことあったんかみたいなのを見てるのが一番気持ち悪い。
う
わすごいな、こんなこと書いてんのみたいなことが書いてあるのが一番怖いって感じかな、はいはいはい、
それをわざわざ演じしたら陳腐になるっていうことですかな。
あくまで作り話やからね、
うん、
ちょっと作り話入ってくるからね、
うん、映画にしたらもう完全にってことになりますもんね、
うん、でまあまあそれなりにその話も知ってたから、いろいろちょぼちょぼ聞いて知ってたから、
うんうん、
ああと思って、ああこの系の話を亀梨君で映像化するとこういうことになると思って
どうしたってね、シュッとしたやつ出ますわね、そんな、
うん、だから怖い人は怖いと思うよ、これ見たら。
ああそう、
うん、一応ああすごい薄ら寒い話だなとは思うと思うけど、
うん、
僕はあんまりでしたね、うん、悪いんですけど。
まあそれは知らないですかね。
あ、そうやな、うん、まあ普通に2時間は見れるぐらいの映画ですけど、
うんうん、
うん、あーんと思って、うん、さあ最後すっごい終わり方したなと思いながら、びっくりしますよ、なかなか最後は
こんな展開かって
まさかっていう展開で終わっていくんです。そんなこと言うてなかったしみたいな話、
はいはいはいはい、聞いたことない
わ、バカなみたいな話だけど、まあ面白かったですね、
まあ俺ね、おもろいと、
うん、まあまあ物語としては、
うん、
なんかその関西を盛り上げる的な感じでもよかったんちゃうかな、
そういうあれもあるんですか、
それで、ね、関西芸人的な話やから、
うんうんうん、
亀梨君が大阪弁喋ったりとかそういう感じやから、
はいはい、
うん、まあまあそれはそれで大阪の人はなるべくなんかちょっと馴染みが
あるな、なるほどね、はい、ローカル感があってね、
うん、そうそう、そんな感じがあってちょっと親しみやすい感じでありますけども、
うん
うん、ですのでまあまあそういうのがちょっと好きであれば見ていただきたいなと、
わかりました、
思いますよ、うん、もう一本見て、
ほう、言ってますな、
最近の映像作品ばっか見てんねん俺。
ほう、いいじゃないですか。
そうやねそうやねそうやね、やたら最近ラジオで宣伝してた、
うん、何ですか、
喜劇愛妻物語、
うん、
違う、どの
喜劇、ああ、はいはいはいはい、思い出した思い出した、
喜劇愛妻物語、はいはい、あの人、
脚本家がね、
脚本家が、
うんうん、
何やったっけ、なんか最近 の,
あの嘘800、
なんかあ、嘘800やってる人、
はいはい、
で、ね、ようやく売れてきて、
うんうん、
の人の売れない時代のお話、
年収50万とか入れた頃の話、
あ、年収50万の時の、あの原作の本が、うん、それでも僕は、
あ、妻と、
妻と、それでも妻と、それでも僕は妻とセックスがしたいやったかな、
セックスまで入ったっけな、どうやったっけ、
妻とやりたいや
った、やりたいかな、うん、
なんかそういうなんかいろんな芸人さんとかがみんな面白い面白いってとこの本
らしいですね。
うん、それをなんか映画化したからって
言って
、
はいはい、
最近 MBS とか毎日放送でやたら宣伝してたんですよ。
うん、ゲストで聞きました私も、うん、
そうでしょ。んで、うん、なんかラジオで宣伝してたからちょっと見たいなと思って、
はいはいはい、
そんな露骨な、多分露骨な題名にでけへんから、
うんうん、確かに
それでも僕は妻としたいか、
うん
うん、そんな題名にできないから、
まあ確かにね、
うん、で映画では喜劇愛妻物語っていう話に変わるんですけど、
うんうんうん、はい、
行ってきまして、
これは、うん、これは、はい、
ちょ見たいなと、休み中ちょっとどうしても見たいなと思って、うんうんうん、ずっと見たいな見たいなと思って
たんですけど、あ、そうや
ったんや、要は、はい、あの金ないから、
うん
うん、あの収入ないから、
はい、
遊ばれへんし、
うん
うん、あのでもその最終的になんかそういうスケベなことをやりたいだったら嫁はんしかおらんって
、はいはい、そうなりますね、
うん、嫁はんただやからっていう話なんですけど、嫁はんがやらせてくれへんっていう話なんですろくでなしやから
なるほどね、これを返しどう返しますかっていう、
そのろくでなしな感じがすごく良かった。
その役者がええ感じと、
役者は良かったっすね、うん、あの旦那があの子au なの金太郎やってる子、
あ、はいはいはい、
浜田、浜田
岳、はいはい、
浜田岳で、奥さんが水川あさみ、
うん、
水川あさみこのため水川あさみさんがこのために10キロぐらい太って、
う
ん、
へえすごい、
中年女になろうっていう感じで、
うんうん、はいはい、
やってる映画なんですけど、
うん、
いいっすね、
よかった、
すごいなんかじんわり映画やった、
ああそう、へえ、
すごいなんかじんわり感がすごいあった、
じんわり感、うん、
なんかね言うたらね、
うん、
ロードムービーなんですよ、
ロードムービー、そうするの嫌いな、
ロードムービーなんですよ、うん、あの売れないおっさんと、
はい、
奥さん、まあ、まあ要は大黒柱の奥さんですね、
大黒柱
の、ね、奥さんと子供、うんの3人が、うん、まあ、とあることをきっかけに、まあ、旅をすると、
はいはい、
四国へ旅をすると、
はいはい、
で多分その旅先でいろいろ起こること、うんうん、っていう話なんですよ、
うんうん、人にはいいん
ですね、すっごい淡々としてるの、
はい、
うん、淡々としてて、
うん、
淡々としすぎてて、
はあ、
ってすっごい日本映画館出てるなと思って見てて、
うん、いかにも邦画って感じた、
いかにも邦画のなんかこの大きく感動することもなければ、
うんうんうん、
なんかこうまったりこうずっと2時間ぐらい見るみたいな
感じ、はいはいはい、
でまあまあまあまあちょっと面白いんですよ、
うんうん、
会場からもうふふえへへって笑いが起こるぐらい、う
ん、はいはいはいはいはい、
はい、それをずっと2時間ぐらい見てたわあでも悪くないわ、
うん、
これ見たらええんちゃうかなと思うけどね、
どっちか見よう思ってるねって言われたら、
ああ、な、何と、
事故物件と、
事故物件と愛妻物語と愛妻物語かな、
うん、
全然そのもうほんまに邦画にありがちな、もう全然起伏がないんですよ全然だって物語の盛り上がりもあんまないの、
はいはい、最後にみんながみたいなのがね、
うん、まだ寅さんの方があるぐらい、
あれはもう完全にある気象転結しか
ない、寅さんの方がまだ盛り上がる部分とか、
うん、
他の方がなんかまだ盛り上がるんですけど、
うん、
これもほんま淡々となんか進む、嫁はんとやりたいっていう、うん、なんかそういうのが淡々と進むんですよ、
うん、
そう、それでもう旦那はどこまで行ってもろくでなしなんですよ嫁はんの口が悪いのね、
はいはいはいはいはい、
旦那にも持ち帰られたくないし、
うん、
あかんやつやから、
うん、
やらしてくれっつって近づいてきても、でもあかんあかんあかんみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
あっち行けよお前みたいなことをずっと言ってる感じなんですね、
うん、
でもなんとなく最終的にはええ感じで終わるみたいな、
まあまあそんな嫌なラストじゃないってことですわな、
あ、いい感じで終わるんですよ、
うん、
すごい普通な終わり方するんですよ
もうすごい最後ハッピーっていうわけでもなしという、
ハッピーっていうわけじゃなくて、あ、見ててなんとなく、なんか、ああ、よかったね、みたいな。
うん。
で、その人も成功してるの分かってるから。
まあそうですね、実際。
あ、この人はこれからこの嫁はんの力みたいなのを借りつつ、二、うん、人でずっとこう成功してよかったね、みたいな感じが、僕、うん、バックに流れてるから。
なるほどね。
ああ、あまあまあよかったな、面白いな、みたいな。いう感じで。
はいはい。
よかったっすよ。
うん、
あれも面白かった。愛妻物語ほんま良かった。
ああ、ほんまに良かった。へ
え、60点ぐらいがすごい良かった。
60点ぐらい
60点ぐらい。
あ、100点満点6点60
点、ね、100点満点中の60点ぐらいやけど、
うん、
まあまあやね。
ちなみに、うん、事故物件は、
事故物件はね、もうこれも60点ぐらいかな。
どっちも60点か。
みんなの知ってる人が出てるってい
う。それでかいな。
知ってる人出てる感じが、まあ頑張って作ったなっていう点で60点、う
ん、補正が働いて60ね。
補正が俺の中で働いて60点、
うん、なるほど。
すっごいいい映画やった。あ、それを亀梨君がやったという点が非常に良かったなって、うんうん、
なるほどね、
持ってるんですよ。だから、はい、あの愛妻物語に行って、
うーん、
愛妻物語、そうやな、なんやろな、一人もんの人が見てもあんま思んないと思うわ。
あ、そういう身につまされる感覚は分からんのでしょうね。
ああ、伴侶とか子供とかがいてて、
うん、
みたいな人が見るとなんかちょっと、うん、あ、ちょっとウフってできる感じかな。って感じかな。
実感持ってみるみたいなね。
あ、実感な、あ、そうか、そういうことかってなるような感じ。
ピンとくるもんがあるんですな、
う
ん、
そうそうそうそう、あの水川あさみさんがいいですね。
ああ、そう、
もうええー、な、こんな人嫁はんやったらええなって感じ。
あ、そう、ええんや。
ええよ、ちょっとまあまあエッチなところもあった
んですね。ああ、ああ、
エッチなの、普通のエッチさやで、嫁はんが家下着でうろうろしてる
みたいな、うん、あ、そういうところね、はいはいはい、
そういうところがなんか、あ、これ嫁はん水川あさみやったらまあまあええなみたいな感じ。
そらそやわ、
そんぐらいの感じ。
うんうんうん、うん、
まあそれがなんか生々しくてよかったなみたいな、ね、
そういう身の保養もありつつのと。
あ、ほんで、まあ、その中にいろいろなんかええ感じのエピソードがいっぱい詰め込まれてて、
うん、
よかったっすよ。
浜田学の情けなさっぷりもなかなかええとか聞きますが、
まあクズっぷりね、
うん、
クズおっぷりもなかなか良かったっすね。ああ、なるほどなっていうやつ、
うんうん
う
ん、
いや、もうほんまにやりたいだけのやつやからさ。なんか、あの実際の小説もそんな感じって言ってたから、しゃあない嫁はんとやらなあかんから、どうやってやったらええかっていうのはずっといろいろ計画する。そこには愛も何もないっていう話やったっていう、いうことを聞いたから、ああそれはそれで面白いなと思って。
ああ、なるほどね。
でもこれ映画にするにあたってそれなりに愛はあった。
うんうんうん、
それで愛を生かしつつちゃんとやっとったわ。
なるほどね、そういうとこへちょっとはないとね、
うん、そういうやつですから、まあ、うん、面白かったね。なんとなくこう心に残ったね。
はいはいはいはい。
お、なんかいい映画やったなと思って。
うん、
なんかいいなと思って。再退社の人が見に行ったらいいんじゃないですか。
うん。
うん。面白かったっすよ。
なるほどね。楽しそうですね。
まあそんな、そうやろ。まあそんな感じで映画ばっか見に行ってたんですけど。
うん。
うん。まあ。な、休みなんてそんなことぐらいしかすることないやん。
まあね、なんか劇場で新しい映画見れるっていうのも嬉しいしね。
ほんまやで、2000円も出して見てんねんね、うん、今。
やるね。
2000円もすんねん、びっくりしたわ。
頑張りましたね。
ほんまやわ、はよ、もうなんか1回、ナンバーパークスっていうところで見ると、1回見れたら、次割引券送ってくんねんけど、ネットで全然送ってけへんわ、うん、どうなってんねん。次1400円で見れることになってんねんけどな、はよせえやと思ってんねんけど。うん、
来まへんか。
一個に送ってけへんなと思って。
なんでやろ。
見てる。なんかそういうほのぼの系のなんかあんまりこう、うん、気持ちの起伏のない映画みたいな見ようかなと思ってるわ。
これを機会に。
そう、これを機会になんかじんわり残る映画ね。
ああ、たまにはそんなもよろしいか。
そうそうそう、思ったりもしますよ。邦画もまあまあええなと思って。
まあたまにはね。
まああれとか見たろかなと思ったら、あの韓国の。
は
あ。 なんとかスギョンかなんかいうやつが次来るやろ、もうすぐ。
え、英語のタイトル
何、な、なんで、イースギョンやったかな、なんか、ギョースギョンやったかな、なんか、女の人の話。
ほう、そういうタイトルなんです
か。女の人は、じゃあ、うん、あ、一個人の話なんですけど、
うん、
その女の人が、まあ、世間で生きるにあたって、
うん、
女の人っていうのは、すごく、なんかこう、なんていうの、自由じゃないねみたいなことをやる映画なんですよ。
なるほど。
やたら子供を産めとか、
はいはい、そういうね、
そうそうそう、やたらこう、シュートメンチ行ったら、うんうん、あんまりこう迫害されますねみたいな、すごい韓国でめっちゃ売れてるらしい本が。
あ、そうなんですか。へえ。
130万部かなんか売れて、
ほうほうほう、
日本でもそれがなんていうの、20万部ぐらい売れてんて。
うーん、
それが今度映画になんねんて。
ほう、
お面白くなさそうやなと思って予告編見たけど。
予告見たんやね。
そうやね、そうやね、あんまりいいわこういうのって思って。
いいんや、いいんや、それは。
いいわ、見たくないわと思って見たけど、なんかそういう話題やって言われたらちょっと見たいなと思って思ったんですけどね。
あ、向こうは儒教の国やから、まあ、その辺が厳しいんでしょうね。
そうやね、向こうはな、向こう日本とちゃうからな、
うん、特にね、
おかしいよな。いいんですけども、
はあ、
まあ、そんな映画はまだ、まあ、徐々に来るみたいなんで、
まあ、これからもね増えてきますよね。
ほんまやで、007もうすぐ来るからな。
あれは何月でしたっけ。
11月かな。
あ、11月か。
10月やったら11月にもともと延期されてるから。
うん、そうですよね。
あ、もうブラックウィドウとかもうすぐ来るしね。
ああ、そっか。
うん、そこら辺は今待ってる感じですわ。
うん、トップガンもありやしね。
トップガン全然何もせえへんけど、どうなってんの。
あれも年末ぐらいじゃないんですか。
トップガンも全然せえへんで、延期されてんで、あれだいぶ。
うん、そうっすよね。お正月以外なんでしょ、
うん、いつとかも言ってないよな。あれもうちょっとコロナ落ち着くまで待ってんじゃん。
うん、かもしれませんね。
あ、だいぶ中国資本らしいからな、あの映画。
あ、そうなんや。
うん、中国だいぶ金出してるらしい
ですよ。
うん、だからなんかストップかかってるんですかね。
なるほどな。
なんで、まあ、なかなかいろいろ面白い映画来てますんで。
まあね、いろいろ待ってますよね。
そうですね、皆さんちょっとお待ちくださいということで、映画見に行ってください。
ね、いろいろ見てください。
今も映画しかないんで
お願いします。楽しみだ
ということで。はい、見に行ってきましたと。
はい、ご報告ありがとうございます。
はい、いうことでございますんでね。はい、よろしくお願いしますと。
はい、
はい、いうことでございました。
はい、ありがとうございます。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
そこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、見みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうぜガンプラジオ。
飛んだらんわ。
え、嘘。
はい、
ほい
ね、ちゅうわけで、
はいはい、
今週も終わっていこうかと思ってるわけなんですが、
へ、
はい、イベントね、面白、
はい、
大阪面白マップ。
お、あります？
が、決まったんですよ。
はい。
決まったんですよ。いつやったかな。
10月？
ま、10月やな。詳しい日取りはまた来週と。10月の頭の方やったと思うけど、
上旬ぐらいと。
10月の十何日やったと思うけど。
了解、了解。
うん。土曜日ですわ。
あ、10日
かな。やりますわ、また。うん、土曜日なんで、また皆さんぜひ来れると思いますんで。
はい。
はい、来てくださいと。
はい、了解。
はい、いう感じでございます。また詳しくは来週。
はい、お願いします。
お伝えしたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いしますと。
はい。
はい、いう感じでございますけどもね。
はい。
うん、これで、まあ、イベント告知も終わりなわけなんですが、うんうん、今週のヨマちゃんのご報告、
はい、
ご報告というかご紹介、
はい、
ね、 あえて僕はあの映画1個紹介しておりません。
うん、そうなんですよ。
はい、なんか見てきたんですか。
はい、私も久しぶりに、ね、
紹介するんですか。
風切りのね、はい、洋画を見てきまして。
ああ、風切りで行ってきた。はい、
この出てきてましたよ。
クリストファー・ノーラン系やな。
バッチリね。
クリストファー・ノーランものやな。
ものね、
はいはいはいはい、長い映画やで、あれ。
ねえ、テネットね。
テネット見てきた。
見てきました。はい。
ああ、見てきた俺も。
うん、そうするも見てきた。
テネットあれ主役あれデンゼル・ワシントンの息子ね。
なんですってね。
あの黒人がデンゼル・ワシントンの息子で、あの相方で出てるあの相棒が次のバットマンね。
あ、そうなんですか。
あのあれなんやったら、なんちゅう人やったかな。
うん。
うん、あれあの相方の若い男の子みたいに見ました
よ。あ、ほんまですか。あ、はい、兄ちゃんね。
あれ次のバットマン
ですか。あ、ほんまですか。ロバート・パティンソン。
うん、あ、ロバート・パティンソン。
はいはい。
で先日コロナにもかかりました。
あ、しっかり。
コロナにもかかったようにバットマンの撮影が若干中止になったと。
そうなんや。
ロバート・パティンソンでございますけども。
はいはい。
はい、その、あの、どうでしょう、テネット。
テネットね、あれね、どう言うたらいいんやっていう映画でしたね。
俺、テネットね、見終わった後で、うん、
はい。
まあ、帰ろうかなと思って、ぼーっと歩いてたんですよ。
はい。
映画館のとこ出ようかなと思ってたら、
はい、
そこの映画館で2人友達みたいなのが見てたんでしょ
う
ね、
うん、
その2人がまあお話終わった見終わった後の話をしてるんですよ、
うん、楽しいわな、
うん、全くわからんと、
うん、
全くわからんということはこの映画はダサくじゃないんかって言ってました
身も蓋もな。
ああ、そういうこと言えるよなと思って。
まあね、そういう見方も言い方もある、うん、
それぐらいね、うん、難解な映画です。
ちょっと分かりにくい映画ではありますね。
ビビるぐらい難解な映画やな、これ。
うん。一回見ても分からん。
一回、そうやな。一回見ても、でも、なんやろう。まあまあ、ネタバレ覚悟で言うんであれば、
はい、もうこれ
前編にわたって伏線の塊っていう映画やな、これ。
そうですね。あのストーリーを追うっていうだけのことならわかるし、結局何かどうやったんかっていうのはある程度はわかるんですけども、あの じゃあ結局何が起こってたんやのかわからんっていうね。
そう、実際、まあ、要は、
うん、
タイムリープものと考えればいいんです。
そうですね、タイムリープものですよね。
タイムリープものの話なんですけども、
うん、
そのタイムリープなんやけど、
うん、
実際の話もタイムリープ的に進むんですよ。
そうですね。
うん、あのそのいろんなものがタイムリープなんですよ。
うんうん、
だから全部が伏線なんですよ。
そうですね。この時に
見逃せない、見逃せないわけですよ。全部、うん、全部2時間 半以上あるんだけど、
うん、注意力を入れますね。
長もね、あるんでたけど俺。
この時に ついた傷が何であるかとかね。
そうそうそう、な何一つ 見落とせないの、
うん、ディテールがね。
なんかでポロッと落ちてたものとか、誰かがポロッと話したことは全部伏線なんですよ、うん
ね、何かでチラッと見えたアクセサリーとかね。
そうそうそうそう、そういうのがもう絶対、うん、だから1回では無理なんですよこれ。
うん、そう思う。
分かろうと思うと、
うん、
うん、で最後の大落ちみたいなのも聞いても、
うん、
ああなんなんそれっていうところで終わるっていうえ、どういうことっていう話な。
うん、
ふーんっていうところがあるんですか。
うん、
うん、まあ、だからそう、うん、そんな感じのすごい複雑な映画やった
の
これ。
主人公の名前が出てこないっていうのがまずすごいしね。 あれね、
あれ名前もなんかおかしな名前やな、あれな。
うん、あの何つ、例えば映画紹介で見ても名もなき男としか書かれてない。
そうそう、名もなき男やねんな、あのな、あれな。
そう、確かに劇中で呼ばれてない名前よね。
そうそうそう、あの人の名前一切呼ばれないんですよ。
うん、いつものも変わってるしね、あれ。
そうやね。でずーっと見てる間は、
うん、
一切俺その話の筋が全くわからんくて、
うん、
あーと思いながらずっと2時間半見てて
ん
けど、
うんうん、
あのいわゆるタイムリープものって、
はい、
ね、そのタイムリープものっていうのは、
うん、
あのよく考えると点から点なんですね。
はいはいはいはい。
だ過去へタイムスリップしたりとかっていうのは、はい、時間を飛び越えるのは点から点を飛ぶわけですよ。
次の瞬間にはそこにいるっていうね、いきなりね、う
ん、2000年にいてた人間が1968年まで飛ぶわけですよ、
うん、そうですね、ポーンと現れるという、
うん、それの考え方でこのタイムリープものを見ると無理なんですよ、
う
ん、
そうですね、そういう描き方をしていないっていうね、
それ理解ができないんですよ、
そうですね、
うん、要は、うん、ビデオテープを巻き戻ししてると思えばいいんですね、これね、
倍速でなしにね、
倍速じゃなくて巻き戻しをずっとするその時間を戻る過程っていうのが、
はい、
ずっと逆戻しで再生されてるんですよ、
ですね、1時間時間戻ろうみたいな、1時間かけて戻るっていう話なんですよね、そ
う、10分飛ぼうってわけじゃないんですよ、
飛べないんね、
10分かけて戻らないといけないんですよ、
うん、
ですごく不可解、すごく理解できないのが、その間を晴天する人たちがいてるんですよ、
うんうん、そうなんですね、それが同時に存在するっていう、
そ戻りながらの人を順を追ってこう時間を過ぎる人たちがいてるのと、うん、順を追う時間の中を順を追う、
うん、
進行をする人たちがいるから、もうそこで頭おかしくなる
んですよね、言うててわけがわからんぐらいですからね、
わけわかんないで、そのあ、この時間の戻り方、俺ビデオの戻し方と一緒なんだなっていうことが分かったから、
うん、なんとかね、
なんとかついていこうとできた、
うんうん、
あとネタバレサイトの数々ね、
うん、もう読んでから言ってもえぐらいの話ですよね、
最後がね、
うん、
最後がネタバレがめっちゃ出てるんですけど、
うん、
ああそうってなるんですあ、そう、あ、そういうことやったみたいな、
うんうん、まあそうですね、まああれは、
じゃあ俺全然わからなかったし、全然わからなかったしそれ、うんうんうん、みたいな、うん、
あとあの人と CD が嫌いなんだらしいですね、クリストファー・ノーランって、
クリストファー・ノーランってね、
うん、
実写で全部やんないな、あの
飛行機ほんまにドッカーンやってるとかね、
あれ飛行機を、
うん、
車をガガガガで、要は飛行機をどこどこの施設にぶつけてみたいなシーンがあるんですけど、
ね、いわゆるジャンボジェット機みたいなやつはね、
おおな、あれ実際にやってんねや、
マジモンぶつけてるんですって、あれ、
うわー金かかってんな、
めっちゃ金かかってるんですって、あれ本当に
めっちゃ金かかってるこれ、
うん、でも世界的には大ヒットしてないっていうね、やばそうなや
つ、あれまあまあヒットって聞いたけどな俺、
なんかね数字的にはそんなに回収できてないみたいですよ、あれ
やっぱりクリストファー・ノーランそんなもんでええんちゃ
う、難しいよあの映画は、ちょっとね、
う
ん、
これぐらいがちょうどええぐらいになっちゃう、
いやこれちょっと踏みちょっとギリギリアウトっていう気がする、
そんなスーパーヒットしたらあかんのじゃん、
うん、スーパーヒットする映画
だって話分かれへんもん、
だからするとしたらもう一回見に行こうもう一回見に行こういう人がおればね、
うん、俺次だから、
うん、
あ吹き替え版で見たらもうちょっと分かんのかなと思ってた、
あと IMAX で見たいなとは改めて思った、
ああそうやな、それは分かる分かる、うん、それは確かに、うん、俺も IMAX で見ればよかったなと思って帰ってきたんですけど、
絵の迫力っていう点についてはそれはお間違いないですよね、
うん、不思議な映像体験っていう話では納得できる、うんうんうんうん、
崩れたビルが戻ってまた爆破されるみたいなカットって、あれ、
そうそうそう、だから何巻き戻ししたやつもう一遍再生みたいなやつだろ、
うん、でね、あほら、ある、まあ、クライマックス近くのシーンで、うん、兵隊がたくさん出てきますやんか、
出てきます出てきます、
ほいで一部の兵隊は逆歩きしてましたやんか、
そうそう、もう巻き戻されてるからね、
あれほんまにやってるんですって、
だからあれやろ、れ途中、
うん、
なんか殴ったりとか、
はいはいはいはい、格闘してるとこと
かね、要はデンゼル・ワシントンの息子が殴ったりとか、うん、なんかするシーンとかあるんですよ、
はいはいはい、ありますね、
あれは逆転で撮って、
うんうん、
それをそのままやってるみたいなことを聞いたんですよ、
はいはいはいはい、
だからちょっと若干動きおかしいね、
そうね、そういう気持ち悪い動きがあるんですよね、
そうそうそうそう、あこれ逆転でやってるっていうのはなんとなく分かる感じかな、うん、みたいな、だそう、でもそれを逆転で演技してる人たちってすごいなと思って、
そうそう、普通に走ってる人と逆転で動いてる人があって、それは同時に動いてるんだけど、どうせこんなん逆回りしたもん、逆回りにしたもん合成してるんだろうと、ほんまにその場で上手に撮ってたっていう、
逆で走ってんのあれ
やってるんですって、あれ
嘘、おかしいな。
うん、なんか、パンフレット買っときゃよかったもんだけど、なんかそういう
の読みましたよ。普通っぽかったね。だいぶ普通っぽかったね。
うん、でもこう、逆で走ってる人、割とこう、逆回転で動いてるような走り方して
る。そうそうそうそう。だから、普通の再生してる人と逆再生してる、
うん。
ぐらいの違和感のなさやったね。
そう。やけどそれをほんまにやってるらしい。
ほんま、逆さに走ってんのあれ。
らしい。マジで。うん。
うわ、きつい映画やな、これ。
うん。だから、そういうとこを一個一個見ていくと、なんとすごい手間のかかったことをしてるんだというところがいくら
で
もある。
でも、出てる人らも何やってるかわからんらしい。
うん。脚本読んで、ちょっと散々監督に、質問が飛んだって言いますもんね。
これ何やってんすかね、今みたいな。
そうそうそうそう。
いや、それも後々、正規でできたら分かるからみたいな話で、うん、見てやっと分かるらしいね。あーみたいな。
なんかそれで、僕もあれでテネットで、ググってみて、いろいろ見てみたけど、時系列に、この人はこの段階で逆行して、それでまた元に戻ってみるのを書いて、タイムテーブル書いてる人がおってね、もう訳が分からんかったね、あれ見ても。
そうやね。あれなんか、うん、なんか変な、なんやろ。なんかそのなんとか学みたいなのも出てて、
あ、はいはいはいはい、エントロピーがとか言ってね、
お、そうそうそうそう、そのなんとかパティンソンとかも、うん、その脚本もらって、
うん、
あれしたらしいね、なんかその学勉強もしたらしいね、
はいはいはいはい、
なんか途中で出てくるやん、うん、なんとかは時空を超えるみたいな、
あーはーはーはーは
ー、なんとかって粒子は実は時空を超えることができてみたいな話って、あれ数学的な話らしいんだ、あれ、
ね、あとエントロピーがね増大するのなんのやつね、
あ、そうそうそう、あれちゃんと読みましたみたいなこと書いてあったから、
うん、
読みましたんかなんか知らんけどやなと思ったけど、分からんのこっちやんけと思って、
うん、ほんまね、
もう一切分からんがなこれと思いながら、見てたんやけど、俺はまあまあ評価高かったね、この映画ね。
いや、おもろい
の
はおもろいと思うんですよ、うん、
すっごい面白い、
うん、
おう、話の筋は全く分からん、
分からんねんけど、
うん、分からんねんけど、あの時この人が見てたりとか、こういうことっていうのは実は伏線であったんやなっていうのが全部分かるから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、この時のこれがありやったんやみたいなね、
ああそうなんや、全部なんやみたいな、
うんうん、
唐突におかしなシーンがポコッと出てくるんですけど、
うんうんうん、
じゃあこの元なんやねみたいな話は、
うん、
後でちゃんとやってくれるんですよ、
出
てくる
せいですね、
そうそうそうそう、それを見ると、ああよう考えられてんなと思って、
もうすんごい緻密に組んでる映画なんやろうなと思いますよ、やっぱりね、そういう意味でね、
いやでも辻褄合わんところいっぱいあるけど
な、もう分かってないからそうなのか、そこまでやってないのか、ちょっとよう分かりませんけどね、
そうやねそうやねそうやね、あれここはどういうことを言うてんのかなみたいな話、うん、めっちゃあるよね、
うん、確かに、
うん、面白いんやけどな、
まあなんていうか不思議体験できた感じがするんですよね、
そうそうそう、なんか賢くなって帰ってきた気が
する、賢くなって
なんかちょっとこれちょっと分かるやつ賢いなみたいな感じで書いてる、
うん、それは思う、うん、
おう、なんか普通に なんつうのタイムマシンなんて出てけへんのやろなと思ったら、普通にタイムマシン的なもんも出てくるしやな、
まあね、別になんちゅうことないもんなんですけどね、見かけはね、
まあまあその実際はこういうことになってますみたいなやつも出てくるしやな、
うん
うん、あでもそのシーン見てもよく分からんかったりとかしてやな、
うん、もうほんまね、
ああみたいなどういうことみたいな話もあるし、
うん、なる、いっぱいある、
ああでもまあ話としてはちゃんと善悪がちゃんとしてて、
そうですね、
うん、ようできてんなと思って、
ね、ポアロが今度悪役やってるっていうね、
ああそうそうそうそうそうそう、ね、この人のやつって大体全部そんな感じなんやろなと思って見てて、
まあね、
インセプションとかそんな感じなんやろなと思って、
インターステラーとかね、
インターステラーだから俺ちょっと見ようと思って、
あれはまだあれもあれでありなんやけど、まだはまだマシかなって、もう前編に至ってっていうわけじゃないから、
インターステラー借りてきたかな俺、
あいいじゃないですか、いいじゃないですか、
インターステラーでインセプションはあんまり好評じゃなかったやろうから見ないけどみたいな、
うん、あとは普通に時間をその編集してるっていうんであればダンケルクもそういう映画ではある、ある意味
ダンケルクってそんな難解な映画の普通の映画やろ、
うん、やけど あの兵隊にとっては丸一日の話を描いてて、飛行機乗りにとっては、まあ、1時間ぐらいの話を描いてるっていうのを書いてる映画なんです。あれは時間の感覚はそれぞれ違うと。
それだから、あ、そういうことなんやな、
うん、あくまでね。
あの人ってそういうなんかトリッキーな感じの人。
そうですね、そうですね。
なら
そういう見せか、時間の見せ方っていうことなんですかね。
よう考えたね、あんな
話。んな、めんどくさいことはね、
頭悪いよな分かれへんでも見てるやつで。
うーん、あれを見てる人で分かる人は分からん。
みんなうーんってなってねえから
うーんって
途中ぐらいからうーんってなっててで最後のオチいろいろばらされんねんけど、
うんうん、
いやそれは分からんしみたいな、
うんうんうん、まあまあつじつまはまあ分かりましたけどっていう。
うん、そう、で辻褄を教えられたところでみたいな話やんか、
うんうん、その間が分からへんかなみたいなね。
忘れてん、俺もう一回見た方がええんかなこれ、
うん、
ってな
る。本当、うん、思うと思う
おかしな種明かしみたいないっぱいあるやろ、
うん、ほんまね。
あ、そうみたいなやつだ。
うん、
あ、だからなかなか難しいですよこれ。
そうですね、要はこんなんほんまに撮ってね、お金出て撮影できて完成するんやから、やっぱすごいもんやなと。そ
う、要企画として通ったな。
そう、
ほんぐらいの分かりにくさやな。
うん、で、あんなスペクタクルなシーンがあってね。
そう、何人見て何人が面白いと思うんかが、
うん、
分からんやな。普通の映画しか見たことない人やったら、これ全然なんかおかしな映画やなと思って、何の面白みもないなって終わると思うで、うん、何も理解できへんかったって
、ね、うん、結局何やったんっていうね。
あ、そう、そうなると思うわ。俺も実際そうやもん、
うん、
もうちゃんと2時間半ぐらい長いな思いながら見たけど、
うん、
おう、要はな、あんまりよくわからんねみたいなやつ、
わ、
う
ん、からん。
分かったのは悪いやつが悪いやつで、うん、こいつもこの世界観は理解してるな、こいつから、
うんうん、
みたいな。
そうね、そうね、うん、
あ、こ、だからこの世界観を理解してるからこいつは悪いやつであってみたいな。
そうですね、うん、
そんな感じ。 あとはなんかもう出てくるシーン出てくるシーン全部ちょっと目をなんかふっと流して見てしまうと、
うん、
後々が痛い目見るでっていう、ね、
そうね、何のこっちゃわからなくなるっていうね。
うん、みたいな、これやっぱもう一回見なあかんなみたいなな
る
な、
うん、
ああ面白かった、
まあ、退屈する暇はないというかね、そういう。
まあまあ最近の映画の中で俺なかなか面白かった部類の方じゃないかな。
まあ確かに非常に印象に残る映画ですよね。
もう一回見てみな分からんなと思うっていう、うん、思うのはやっぱりこう、うん、なかなか面白い。
そうですね、もう一回見てみたいっていうね。
そうそうそう、通常1回見ればまあまあ満足なんですけど、
うん、
その満足感が全くないっていうですね、
うん、ああ見たっていうんじゃなくて、うーんってなるっていう
だからオチを分かった上でこれもう1回見なあかんなみたいな、
うん、うん、そうですね、うん、
うん、そういうタイプの映画やなと思って、ね、
どこで誰が逆行してるんやっていうのがね、分かると整理できるんでしょうけどね。そうそうそうそう、
分かる分かる分からん、うん、どこで誰が巻き戻しされてんのやとか、
う
ん、
そう、
その巻き戻しの中を誰が晴天してるんやとか、
うん、
その巻き戻しの間を晴天できるっていうのが むちゃくちゃ分からん、
うん、そうですね、感覚が
追いつぐちゃぐちゃなることなんですわ。
感覚が追いつかんですよね、本当あれは。
巻き戻しは巻き戻しにしてもらわないとあの巻き戻しの中を晴天してしまってしまうと、
うん、
あの分からないですもう全然分からないです。巻き戻しの中で晴天して、いろんな理屈があんねんけども、
うん、
その理屈もちょっと除外される部分があったりとかして、
うん、なんか違うなっていう、
レギュレーション上ちょっとおかしいねっていうところもあって、
うん、な感じが、そういう感じがするところはね。
そこをどう考えれば理解できるのかがちょっとよくわからないみたいなやつ
だ。うん、そうですね、
うん、と思った。まあでもまあいい 映画やと思いますよ。これ、うん、いい作品やったと思います
わ。うん、あの楽しかったですよ、そういう意味では、
ね。ああ、もうすごい楽しかった。
うん、不思議現象をね、目の当たりにしたというか。
そう、不思議映画だったなって、うん、こういう不思議なことを、わけわからんくてもええから、この不思議なことを見せたかったんやろうなって思って。
そうですね、そういう体験にね、放り込むっていう感じでしょうかね。
そうそうそう、ほんで、もうみんなの頭をぐちゃぐちゃにして。
うん、そうですね。
あっていう、煙に言うてることあみたいなやつ、
煙に巻かれるっていう、
あ、煙に巻かれて、うん、あみたいな感じで終わらせるっていう、ね、うん、あ、それが良かった。
確かにね、
うん、そういう意味では非常に良かったですね、テネットね、
うんうん、
なかなかここ最近の中ではないタイプの、
そうでしたね、分かりやすい映画が多かっただけにね。
そうそう、単純にバッドエンディングとかで、あの映画ってバッドエンディングで結構びっくりするよ、うん、みたいな話じゃないところが、うん、そうですね、うん、よかったっす、
うん、
バッドエンディングってわけでもないし、
ないです、ないです、
うん、単純にどう処理したらいいかわからんっていう、
うん、そうですね、何を見たんやろっていうね。
そうやね、面白かったよね、あれ、うんうん、なんかこう映像っていうものの中でどういうことをやれば
うん、うん、
不思議な体験ができるんかなっていうことをちゃんとやってくれたら、話はまあ置いといて、
うんうん、
すごい単純な話なんですけども、
うん、
うん、ああこういうことできんねんなと思ってね、
ね、単に逆回転見せるだけでもこんだけ面白いって不思議な体験ができるっていうね。
そうそうそうそう、だからそのやっぱり一番にそので、まあ、点から点をジャンプするっていうことじゃなくて、そのビデオ的な感じで逆回しをしてるっていう感覚が、まあ、古い感覚なんですけど、新しいなと思ったね、
うん、そうですね、それをちゃんと
描写するっていう、これは普通思いつかんわと思った俺
で、それをちゃんときちんと描写するっていうね、
あ、描くっていうね、そうそうそう、さあこれは気ぃ使うとこやったなと思った、
うん、
ああ面白かったね、
確かに、
うん、悪くないね、
ね、
名作です。ただ一回見たぐらいで全然わからんすけどね、
うん、ほんま名作であり迷う方の名作でもあるというね、本
当に、
ね、
ああほんまやで、ほんまやで、うん、まあ、迷っちゃう、どっちに撮るかはもう紙一重、
うーん、本当にな
んでね、ぜひまあ暇あったら2時間半以上ありますけど、
うん、決してだれないと思います、だれる暇がない、2
時間40分ぐらいあるのかな、
まあまあ長いですよねこれね、
長かった、3時間近くあるんで、
うん、
まあ一遍見てください。クリストファー・ノーランですから3時間ぐらいはまあ平気なんじゃないかと。
ね、150分ですね。
ああ長いね。150分っつったらだほぼ3時間ね。2時間40分ぐらいね。
うそうね、
あ。頑張ってください皆さん。頭ぐにゃぐにゃになって帰ってください。あ？って思いながら帰ってくる
んで。頭の上にハテナを浮かびながら帰ってきます、
ね。ああそうそうそう。うん？あれどういうことみたいな、帰りに携帯めっちゃ見るみたいな、
ググっちゃうっていう、
パンフレット買ってない、パンフレットにも書いてないと思うな、あれぐらいのこと、
なんか書いてるみたいですよ、時系列のこと、
あ、
うん、
あ、いろいろね、
うん、
ああ、そう、あれもパンフレット買った方がいいね、
よかったですね、
うん、ぜひね、まあ、行ってくださいよ、皆さん、面白いんで、
ね、
うん、すごく面白いんで、行ってください。
まあ、インターステラーはまだギリなんとか収まるレベルかもしれないですね、そういう意味ではね。
あ、なんとなく理解ができるレベル。
なんとなくね。
あ、そう、そんな、インターステラーでもそれぐらいなんや。
そういうあの時間ネタがありますから。
だから、インセプションとかでもあれやろ、うん、
あれ、夢の中でどうのやつでしょ。
あんまりようわからんみたいな話やったよ、
う
ん。
聞きますね、うん、
あ。そこぐらいからだいぶあの人は頭おかしになってきてるバットマンぐらいまでが やったからな。
あ、
うん、もうだからちょっと一回インターステラー見てみようとか。
あ、ぜひ見てくれ、うん、
ちょっと見てみますわ、一回
感想聞かせてくださいな。
ね、ぜひぜひぜひちょっと見てみて、理解できるかどうかやってみますわ。
うん、ぜひぜひご覧ください、
うん、あんまり騒がれてないインターステラーね。
僕は好きですけどね、あれはあれで。
あ、ほんま、あ、ほんま、うん、ちょっと一回ちょっと見てみますわ、来週まで、
ね、SF って感じですわ。
あ、ほんまに、いろんなことやりたいんやろな、この人ね。
そうでしょうね、いろんなことをね、
SF やったりとか、まあまあそういうサスペンス系みたいなことやったり、今回のやったらちょっと戦争ものを噛みながらみたいな、うん、
スパイモンみたいなと思います。 ったりね。
ああそうそうそうそうそう、007的なね。
うん、本人は007 やってみたいって言うてるらしいですからね。
ああそう、だから匂い的にすごいスパイ系の匂い
だなと
思って最初から見ててんけど、
うん、そうですね。
ああやっぱちょうどそういうのもやりたいんやね。
うん、
まあまあいい感じで出来上がってました
よ。そうですね、ちょっとまあ話のたりには十分なるようですよ。
うん、途中から崩れますけどね途中から007じゃなくなるから、
ね、なくなってきますからね俺は一体何を見てるんだっていうことになりますから、
はい、それはやってる人らもむちゃくちゃやと思う。何の話ですのってなると思う。
うん、まあね、
ですので、ね、ちょっとおすすめします。
ターミネーターとは違うタイムスリップもんということで。
そうそうそうそうそう、あのいわゆる今までのタイムスリップもんとは全然違うんで、
ね、
あのすごい、あこういうアプローチの仕方っていうのあるのかと。そうするとだいぶ理解の度合いは上がるねと思ったから
。そうですね、うん、
ああの面白いです
ね、
ね、ぜひぜひ見てください。
はい、みんなで頭抱えましょう。
そういうことね、頭抱えて映画館から出てきてください。はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、一部でね、今週も終わっていこうか
ですね。
ね、いろんな映画を見たし、休みも終わったし、
終わっちゃったし、もう10月は休み全然ないし。
そうや、もう来月はほんま地獄みたいな1ヶ月だけど休ませろっちゅう
ね。ですね、みんなオリンピックに行っちゃったからね。
そうやな、もうしゃあないな、もうそれもそれでな、
ね、諦めてね。
そうやね、諦めてちょっと1ヶ月働いて、もう年末向かってちょっとやりましょう。
もうね、気がつけたらね、10月だもんな、ね、
そう、あと2ヶ月もすれば年末やからな。
ね、早い。
うん、それ目指してまたもう来年ですな、
ね、
話がね。とりあえずいろいろややこしいことはあるけど、来年に向かって
ね、
来年になれやまたなんかいろいろあるわ、
ね、変わるでしょうと思いたい、
うん、いいこともあるので
ね、
はい、ちょっとやっていきましょうよ、また
ね、頑張りましょう、そこそこ、
ね、まあ、いい感じでございまして、
はい、
終わっていこうと思っております。はい、いうことでね、
うん、
今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。